皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。非常に暑い8月ということでね、大変な思い、熱中症の方は本当に多い中でですね、これからますますこういう状況が続いていくということになれば大変なことになりますので、温暖化対策をしっかりやっていきたいなということで、今日の放送もお送りしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、もう全ての人が、ね、ご存知のように、8月17日は静岡県の浜松市で 41.1 度を観測したということです。これはなぜ紹介するかというと、国内の統計史上最高記録に並んだということで、これまでは2018年の7月23日の埼玉県熊谷市が 41.1 度だったということでね、ちょっと浜松がそんなに高くなるというのはこれまで言われてなかったんですけども、いろんな気象の現象とも重なってですね、そういう形になってしまったということなんで、これからもこれが更新されるとか、思わぬ地域でこういう形になるというようなことは、なっていくのかなというふうに思っているところです。はい、今日のですね、次のニュースなんですけれども、肉食をめぐり象徴バトル、環境省と、農水省の、ね、バトルがあるということなんですけれども、肉食が地球温暖化に与える影響をどう考えるべきか、環境省と農林水産省が、水面下で攻防を繰り広げているということなんですね。環境省は今年の環境白書で肉食を減らす運動を進める団体を紹介しようとしたところ、農水省が反対意見を出して掲載が見送られていたということなんですね。環境省が紹介しようとしていたのはミートフリーデーオールジャパンというね、肉食を減らすため月曜は肉を食べないという運動をする団体ね。これ、ホームページなんか見てみるとですね、いろんな情報があって、全国のね、ベジタリアンね、レストランなんかも紹介されているわけなんですけども、これも皆さんご存知のように、肉っていうのは非常にたくさんのエネルギーを使用したり、CO2 が出たり、あるいはメタンガス、温暖化ね、原因となるメタンガスがたくさん出たりっていうことで、世界的にはこちらの対策をどうしていくか、私たち消費者としては、肉を食べるなというわけではないんですけども、無駄に、食べないでおこう。もちろんこれは個人の思考ですので、たくさん食べる人もいれば全く食べない人もいるわけなんですけども、みんなで、減らしていく方が、地球環境にもそして健康にもいいんじゃないのというようなことで、言っているわけなんですけども、この畜産と環境との関係とか、菜食が健康に与える好影響などについての、理解を得ながら、できるだけ、肉の消費を減らしていくよう進めるアプローチを心がけているということなんですけども、その、白書でですね、この内容を調整する省庁間の会議の場があった、議論の議という感じでね、会議の場があって、農水省がですね、やっぱり肉の消費を減らしていくというのは現時点ではこのメッセージは強すぎるという指針は、意見を環境省に伝えたということで、環境省もこの掲載を見送ったということなんですね。このあたりどう考えるかということ、もちろんその、環境を守りたい環境省と、畜産も、進行しなきゃいけないという農水省の綱引きがあるんですけれどもですね、そのあたりはでもこう、食べるなって言ってるわけじゃなくて減らそうというようなところがあってですね、この世界的に広がっているところを紹介していく、特に有名なのが、ポール・マッカートニーさんがですね、ミートフリーマンデーということを呼びかけていたりということで、この運動が世界40カ国には広がっているということなんですね。 なんとあのソーセージが有名なドイツでは、環境ドイツの環境省ですね、2017年から公式行事での食事を完全菜食主義、ビーガン、ね、メニューに限定しているということで、まあ、環境省自ら、やっているということですね。もちろんあのドイツでも、畜産の振興もあるので、全てというわけではないんですけども、環境省はそういう形でやっているということなんですね。で、日本の今年の環境白書は、まあ、気候危機というようなことを明記するというようなこともあってですね、まあ、住んでいるところもあるんですけども、肉食に当てたというところでは、農水省との綱引きでちょっとこうね、引けてしまったというようなところがあるのかなと、まあ、このね、やり取りなんかいろいろ報道にもあるのでね、ぜひまた読んでいただけたらいいのかなというところであるんですけれども、そこの、まあ関連の書籍としまして、ビートルズの食卓という、ね、まあ、本があります。グスコー出版ということで、800円プラス税なんで、そんなに、ね、高いものではなくて、200何十ページの小さな本ですので、読みやすいかなというふうに思うんですけども、松池さんという方が、ね、書かれているんですけども、これは、まあ、ビートルズの、ね、最初の頃からいろんなインドに行ったり、オーガニックな食生活を体験したり、いろんなことを、ね、まあ、書かれているので、まあ、ビートルズファンの方、それから、まあ、食に関心のある方、ね、読んでみても面白いんじゃないかなということで、彼らは食の世界でも先駆者だったということなんですね。で、ビートルズスタイルの1日の食事メニューというものも、ね、あってです。あってでして、朝は玄米、わかめの味噌汁、たくあん、昼は大豆ミート入りシチュー、ライ麦パン、リンゴ1個、そして夜はですね、パニールというインド料理ですね、ほうれん草のカレー、ナン、そしてデザートにアップルパイみたいなね、こういうことも書かれていて、ちょっとね、グスコー出版のビートルズの食卓、ね、読んでみたら面白いんじゃないかなというふうに思って紹介をさせていただきました。今日ね、もう一つ書籍の紹介をさせていただきたいんですけれども、データでわかる2030年地球の姿ということで、ふまけんじさんという方が、書かれています。まあ、ふまさんはですね、ESG 志向とか、そういうね、いわゆる企業の動向とかですね、投資とか、そういうところに非常に詳しい方なんですけども、その方がですね、まあ、データでわかる2030年の地球の姿ということで書かれていまして、非常に、まあ、気候変動から、食料危機、そして森林と食品、魚、ね、食卓から魚が消える、から水をめぐる社会紛争、感染症の未来というか、今の、ね、コロナの状況なんかも、含めて、世界のパワーシフトということで、まあ、世界の、ね、力関係がどうなっているか、それから、人権問題、これはサプライチェーンのグローバル化と人権問題ということで、8章あってですね、最後はメガトレンドの理解度が詳細を決する時代へということでね、300ページほどの、まあ、小さなサイズなんで、読みやすいかと思うんですけども、日経 BP が、ね、出している900円プラス税、これも、ね、まあ、そんなに高くもないんですけれども、書かれているところがあります。はい、そういうね、本当にこう、まあ、タイトルのようにデータで、ね、示しているわけなんですね。本当はどうなんかな、こんな感覚あるんだけど実はっていうような、ね、ところを書かれていまして、例えば、まあ、コロナなんかもね、これが終わったら元に戻るんかなというような、ね、いつかは終わりは来るんだよねっていうことはあるんですけども、世界の リアルとしてはこのパンデミックのリスクはね、ますます増加するというようなことがね、示されていたりするわけなんですね。あるいはもう本当にね、いろんなこう環境問題、気候変動問題に関する、まあ、データ、情報が、たくさん含まれていて、読んでみると面白いのかなと思うんですけれども、最後第9章はですね、メガトレンドの理解度が勝敗を決する時代へということなんですね。ちょっとメガトレンドという言葉、 馴染みがない方も多いのかなというふうに思うんですけども、集合行為論というふうに、言ってまして、まあ、一人の、ね、方が次どうするかっていう、まあ、あの行動はコントロールすることができるんですけども、この集合になるとですね、なかなか、コントロールしようすることはできないという、ねことがあるというような、マンサー・オルソンさんという経済学者が、まあ、書かれているという理論を打ち立てているということなんですね。で、特に気候変動問題なんかはね、一人一人の努力が小さいんで、協調が得にくいようなところもあるんだけれども、やっぱりそのメガのトレンドをしっかり把握して、そこを変えていくようなことで対策が進んでいくんじゃないかというようなことを、ね書かれていまして、今は、まあ、企業とかですね、投資の、まあ、動向なんかも含めるとですね、メガトレンドがそっちの方向に変わっていくんじゃないかなというようなことで、おっしゃっているところがあります。はい。で、まあね、そういうようなところがありますので、非常に、まあ、面白い本かなということで、紹介をさせていただいたところであります。はい。最後ね、引き続き、紹介をしたいと思いますけども、未来を守る子ども作文コンクール2020、ね小中高校生を対象に、作文コンクールをね、していまして、小学生中学生高校生の皆様方の、気候変動のない社会、ね、温暖化のない社会へどんなことを考えたり、ね、勉強したり行動していたりするのかなということを、ね書いていただけたらなということで、募集をしています。小学生の部が、1000字以内、中学生が2000字以内、高校生が2500字以内で、まあ、日本語に限るということなんですけども、原稿用紙に書いていただいても、パソコンの、ね、ソフトで作成していただいても、構いません。形式は自由です。字数さえ守っていただければなというふうに思います。で、メールで応募いただくか郵送で応募いただくかというようなことがあるんですけども、9月11日の金曜日が、締め切りとなっていますので、まあ、それには、ね、ぜひ間に合わせてほしいなと。去年も、ね実施しまして、非常にいい、ね作文が応募、していただいて、ね優秀賞等、ね賞品賞状を、送らせていただいたところがあります。今年もですね、結構豪華な、商品が用意していますので、小学生の部最優秀賞、優秀賞、未来賞とね、いうことで、小学生、中学生、高校生、図書カードね、高校生最優秀賞であれば5万円というようなところありますのでね、ぜひ気候ネットワークのホームページから、見ていただいて、未来を守る子ども作文コンクール2020に、応募いただくよう皆様方の周りに伝えていただければありがたいかなというふうに思っております。ということで、今日のね、京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りさせていただきました。それではまだまだね、コロナ熱中症いろんなものをね、気をつけていきながら温暖化対策を進めていきたいというふうに思っております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。